皆さんこんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。ウィスカオルの知れ事がてらは YouTube と Podcast で配信している、私ウィスのザレ事、知れ事というのはザレ事という意味なんですが、知れ事をお話しする Podcast です。 YouTube の方ではですね、動画と一緒に私のこのおしゃべりをですね流していますが、ポッドキャストでお聞きの方は映像ない状態でお聞きかと思います。毎回ですね、最初に知れ事がてらのエピソードの最初にはですね、私が最近練習しているブレンダーという 3DCG ソフトウェアがあるんですが、それのチュートリアルをやった感想をお話ししていますので、まずそのお話をしようと思います。今回お話しするというか、今回私がやった YouTube に載っていたブレンダーのチュートリアルは、ラージスケールオーシャンですね。クリエイティングラージスケールオーシャンです。これは実は前回の知れ事がてらのエピソードの冒頭にもお話ししたのと同じチュートリアルなんですが、どういうチュートリアルかというと、クリエイティングラージスケールオーシャンというチュートリアルで、大きな規模の海を作りましょうという、そういうチュートリアルになってます。これは YouTuber のディラン・ニールさんという方がアップロードしている、2019年7月23日にアップロードしている、ブレンダーのチュートリアルで、それを僕は今回やりました。前回と今回とで合わせて2時間半ぐらいですかね。で、実際の動画チュートリアル、YouTube に載っているチュートリアルは40分なんですけども、それに従って僕が作業していくと、最終的に僕は前回1時間、今回1時間半ということで、まあ合計で2時間半ぐらい、このチュートリアルに従って操作するのに時間がかかったかなという感じです。やってみた感想としては、とっても綺麗に出来上がるので、ぜひ皆さんもですね、ブレンダーを触っている場合はですね、試してみるといいと思います。とても綺麗にできるし、仕上がりもいいし、いろんなテクニックが身につくので、本当に参考になると思います。テクスチャーじゃなくて、ディスプレイスメントを一度画像に書き出して、それをタイリングして並べていって、海の波の形、上下に波打ってるわけですけど、海っていうのは、その海の波打ちっていうのを表現するんですね。そういったテクニックとかは非常に参考になりますね。実際にはこれはアニメーションにして、最終的に海が波打っている、穏やかに波打っている様子のアニメーションを作るチュートリアルなんですけども、それを再現するにあたって、海のその海面の表面のディスプレイスメントのマップをたくさん書き出していって、そのディスプレイスメントマップをアニメーションさせていくことによって、海の表面の波打ちを表現するっていうテクニックを使います。普通にそれをやってしまうと、ブレンダーには、なんていう、モディファイアだったかというと、オーシャンっていうモディファイアがあって、オーシャンモディファイアを使うと、そういった波の表面っていうのを簡単に作ることはできるんですね。ただ、それを単純に使ってしまうと、そのオーシャンモディファイアをタイリングしてしまうと、海が非常に規則正しくなってしまうんですよね。なので、水平線に向かって海の遠くの方をおーっとこう眺めてみると、規則的な格子模様みたいなものが海の表面に見えてしまうんですよね。それって非常に不自然じゃないですか。海の表面に波の形に規則性ないですよね。風っていうのは様々な方向に、実際の現実の海の上に吹く風っていうのは、実際には様々な方向に吹いているわけだし、実際には海底の形っていうのは、もちろん場所によって深さが違うし、地面の下は岩かもしれないし、砂かもしれないし、あるいは下にいる魚によって海の表面の波の形が変わるかどうかわかりませんけども、まあともかく規則性はなく、もちろん物理に従っているわけではあると思いますけども、そういう意味ではなくって、格子状に規則正しいものが整列して並んでいるような形にはならないわけですよね。海の表面っていうのは決してそうならないわけですよね。ランダム性があるわけです。でもコンピューターで作ってしまうと、まあある程度のものをランダム生成したものを大規模にするためには並べるっていうことをしなきゃいけないわけですよね。シームレスなテクスチャーって言いますけど、あるテクスチャーとあるテクスチャーをこう方眼というか、格子状に上下左右に並べていって、 つなぎ目ができないようにすれば無限につなげることはできるわけですけども、でも無限につなげた結果格子模様になってしまうという虚しい結果になってしまうわけですよね。でもそれはどうしても避けたいわけです。なぜなら実際の海はそうじゃないから。そのためにどうするかというと、対策が2つあって、1つ目の対策としては、そのディスプレイスメントマップを2つ用意するんですよね。で、そのディスプレイスメントマップを重ね合わせる。そうすることによって規則性をちょっとキャンセルすることができる。実際には200m×200m だったかな。それぐらいの大きさのディスプレイスメントマップの格子を一回作ると。さらに 400m×400m のディスプレイスメントマップも作って、それら2つを2種類を重ねるっていうことをします。そうすることによって、実際には200メートルごとの規則性と400メートルごとの規則性っていうのがあるわけですけども、それらがこう混ざることによって、ちょうどうまく300メートルごとだったかな。200と400だと400メートルの倍数で必ず規則性の繰り返しになってしまうんで、200と300だったかもしれませんが、ちょっとまあ詳細は実際のチュートリアルの動画をご覧ください。まあなんですが、そういった形で規則性をキャンセルするような工夫を一つしています。で、もう一つの工夫というのが、ディスプレイスメントマップを抑えるランダムノイズっていうのを入れてます。ディスプレイスメントマップをそのまんま並べてしまうと、非常に一様な格子状に並んだ規則的な波みたいなものができてしまって、とっても不自然なんですけども、それをうまくごまかすために、ここの辺の波は、まあ倍率1で波打たせておいて、でもこの辺りは倍率 0.2 倍にして、ちょっと波打ち方を抑え込むと。あるいはもうちょっと別の遠くの場所では倍率を 1.2 倍ぐらいにして、ちょっと高めに波打たせるとか、そういった工夫をすることによって、規則的な表面ではあるんだけれども、その規則性をさらにごまかすための倍率を場所ごとに変えるみたいなことをするんですね。それをすることによって、海の表面の規則正しい感じっていうのをごまかしてます。実際に今 YouTube をご覧の方はわかると思いますが、今映像に映っているのがその倍率をごまかすためのランダムノイズで、この色の濃いところ、まあ、画面、ポッドキャストでお聞きの方はわからないと思いますが、YouTube でご覧の方のために説明すると、色の濃いところっていうのが、ディスプレイスメントマップがそのまんま1倍ではないですけども、まあほぼそのまんま表示される箇所で、色の薄いところがディスプレイスメントマップの倍率をちょっと圧縮して、波打ち方をちょっと抑え気味にすることによって、実際の大きい規模で水平線まで見てずらーっと海の景色を見た時の規則性をキャンセルすることに寄与しているような効果が得られる。そういう工夫をしています。この2種類の工夫をすることによって、海の波が規則的に並んでいるような見た目になってしまうことを回避するっていうテクニックを実際にやっています。実際の前回の仕事がてらのエピソードの時にやっていた作業というのはですね、その前段階、ディスプレイスメントマップを2つ焼く、ベイクするっていうような作業をやっていたんですが、今回はその2つの工夫っていうのを実際に適用する部分が主な内容になっています。まあ YouTube でご覧の方はその様子が見られますよっていうことですね。ポッドキャストでお聞きの方はもちろん見れないわけですけれども、もしブレンダーにご興味ある場合は、ぜひ YouTube 版もご覧ください。YouTube 版も、まあお話、だから音声データは同じですけれども、映像がついているんで、ブレンダーでこんな風に、ああ、隅田川の中の人はこういう風にブレンダー練習してるんだなというような様子が見られると思いますんで、まあもしご興味があればご覧ください。どうぞよろしくお願いします。前回もお話ししていますが、このチュートリアルはですね、非常に計算量が重いです。最終的に8000m×8000m だったかな。それぐらいの超大規模な海を作るんですね。だから 8km 四方の海っていうのを作ります。それだけその分計算量が重いし、メモリーも大量に確保しなきゃいけないっていうようなものになります。僕は今回ラップトップでこのチュートリアルをやったんで、とっても計算量が重くって、最終的なレンダリングにものすごい時間がかかってしまいました。具体的に言うと、何秒だったかな ?6 秒ぐらいだったかな ?6 秒、5秒ぐらいの確認するとアニメーションを書き出したんですけれども、5秒ですね。5秒のアニメーションの書き出しに、なんと35時間かかってしまいました。5秒のアニメーション作るのに35時間ですよ。それちょっと受け入れがたい所要時間ですよね。ぜひ皆さんは真似しないでいただきたいですね。 そういう非力なマシンでやるようなチュートリアルではないので、強力な GPU のある乗っているデスクトップマシンとか、あるいはゲーミングラップトップとか、そういったグラフィックスに強いコンピューターがあるはずなので、そういったものをお持ちの方がぜひトライするといいと思います。もちろん非力なラップトップで僕のように挑戦しても別にいいわけですけれども、まあ時間はとってもかかってしまうので気をつけてください。5秒間のアニメーションで35時間なので何倍だよっていう感じですよね。本当に驚くほど時間がかかるので気をつけてください。僕はここからちょっとブレンダーの話から逸れて雑談気味に、知れ事気味に話をシフトしていきますが、僕は 3DCG のアニメーション映画見るの好きなんですよね。つい先日もですね、知れ事がてらではないですね、隅眺めの YouTube チャンネルでインクスケープのチュートリアル動画を出しているんですけれども、そこで取り繕いっていうカタカナで書いたロゴの作り方のチュートリアルっていうのをやりました。取り繕いっていうのは、まあ、日本語で取り繕うってことですよね。なんか失敗を穴埋めするっていう、補填するっていう言葉ですけど、まあその言葉はどうでもよくって、取り繕いっていう文字を使ってトイストーリーみたいなロゴを作ったんですよね。トイストーリーのだからパロディーみたいなものですよね。トイストーリーのパロディーロゴみたいなのを作ったんですよね。作ったというか、その作り方のチュートリアルを隅眺めの YouTube チャンネルで公開しました。なんでその取り繕い、トイストーリーみたいな取り繕いを作ったかというと、その直前にですね、まあ直前かどうかちょっと忘れましたけども、少なくともまあそのあたりでですね、トイストーリー4の映画を見たんですよね。トイストーリー4の映画は2019年の6月とか7月とか8月とか、ちょっと忘れちゃいましたけど、そのあたりで日本で公開されてましたよね。まあアメリカ公開と日本公開がどれぐらい違うのかわかりませんが、トイストーリー4の日本公開を調べてみると、ウィキペディアで見てみると、2019年の7月12日に日本で公開されたみたいですね。それを見てきたんですよ。見てきたというか、まあ見たんですよ。なので、それで、それを見た結果、ああ、トイストーリーのロゴいいじゃんと思って、その真似をするパロディのチュートリアルやっちゃおうとかって思って、その動画を作ったんですよね。トイストーリー4もとても面白い映画だったんですけど、まあそれがトイストーリー4についてはちょっといいとして、トイストーリー4を含めですね、その他トランスフォーマーは実はあんまり見てないんですけども、例えばゴジラの映画とか、あるいはディズニーのアニメーション映画とか、僕見るの好きなんですけど、あとパシフィックリムとか、あとアバターとか、ああいう CG のクリーチャーが大量に登場するような、あるいはまあアナ雪とかはもう CG でしかないわけですけど、モアナとか、あと一番新しいのだとなんだろうな、ダンボとか見ましたね、そういえば。そういう映画好きなんですけど、CG のクリーチャーが出てくるような映画見るの好きなんですけど、そういうのってすんごい苦労のもとに作られてるんだなっていうことがやっぱりわかりますよね。もちろん僕みたいに非力なラップトップでレンダリングしてはないと思いますけど、それは当然ね。ものすごい性能のいいパソコンでというか、パソコンじゃないですね。性能のいいコンピューターで、そのレンダリングサーバーで動画を書き出ししてるとは思いますけど、でも、ゴジラの映画をレンダリングするのに、一体どれぐらいの時間かかったのかっていうのは想像を絶するものがありますよね。さすがに5秒のレンダリングで35時間とかかかってると、まあ120分の映画がレンダリングし終わるのに何時間かかるのかってことになってしまうんで、さすがにそんなに効率悪くないとは思いますけど、でもすごいですよね。例えばゴジラが出てくる5秒のワンカットのレンダリングで実は10時間かかってましたとか、そんぐらいはちょっとありそうですよね。もちろん8キロ×8キロの海も大きいですけど、でもやっぱり映画のゴジラとか、映画のアバターに出てくる動物とか、あるいはアナ雪の雪のシミュレーションとか、モアナの水のシミュレーションとかって、やっぱり多分すごく精密にやってるはずだと思うので、やっぱりその分計算量っていうのはとっても多くって、すごいレンダリングは時間かかってると思うんですよね。なのでやっぱりそういった CG 映画を楽しんでいる身としてはですね、ああ、レンダリング大変なんだろうなという気持ちがありますね。まさにレンダリング大変でしたということを身をもって感じたチュートリアルでしたね。このクリエイティングラージスケールオーシャンというチュートリアルをやって、まあ、たった5秒のアニメーションのレンダリングで35時間かかってしまうという体験は非常に こう、強く印象に残ってますね。二度と繰り返したくはないので、もうちょっと、例えばサブのマシンでレンダリングするとかっていうのもあるじゃないですか。今ラップトップがあるので、ラップトップでやっちゃってもいいですけど、まあラップトップメインで使っているので、今は。今デスクトップマシンをちょっとお蔵入り状態になっているんで、ラップトップで作業してるんですけども、まあもしラップトップで作業するんだとしたら、そのレンダリングだけはちょっとデスクトップ PC を起こしてですね、そっちでレンダリングさせるとか、あるいは別のサブのラップトップでさせるとか、まあそういう工夫はした方がいいなという感じはしましたね。とってもレンダリングが大変だなというお話でした。そこまでが、まあとりあえずここまではブレンダーの話ということで一旦終わるとして、今回は何を喋っていこうかなというとですね、宗教と科学についてちょっと思っていることがあるので、まあそれについてざっくりと僕の考えみたいなものを述べていきたいかなと思います。で、結論としては科学っていうのは宗教の一つに分類するのが合理的なんじゃないかなと思っているっていうそういう結論なんですけれども、なぜ僕は科学は宗教の一つであると考えるのかについて、まあこれから1時間半ぐらいですね、知れ事としてお話ししていければなと思っています。そもそも宗教と科学って全然違うものだと思いませんかね、皆さん。どうですかね。いや、宗教と科学って同じジャンルのものだよねって思ってる人はもしかしたらいるかもしれないですけど、あんまり思ってないんじゃないかなと思います。むしろ正反対だとすら思ってる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろん僕もそう思います。ある意味宗教と科学って正反対の性質を持っている点もあるというか、ある見方をすれば宗教と科学は正反対であるという言い方をすることもできると思います。でも僕はあまりその見方を採用していなくって、僕はなんというか、まあ独自の見方なのか、あるいは普遍的なのかもしれませんけども、宗教と科学は同じジャンルのものだなと思っているという見方を僕は持っています。例えばトマトとキュウリは両方とも野菜だよねって言ったら、まあ皆さん、うん、そうだよねって思うと思うんですよね、普通に。でも、色に注目すると、トマトは赤くて、キュウリは緑だから反対じゃないかっていう立場も、まあもちろん、ありっちゃありですよね。まあ、両方とも野菜でしょって言った方が納得感高いと思うので、まあ皆さん、トマトとキュウリは仲間であると言った時に、まあそうだろうと納得できると思うんですけど、なんかそれと似た感じで、宗教と科学ってある意味ではとっても似てないんですけども、だからこそと言った方がいいのかもしれないんですけども、だからこそ同じジャンルのものだなと。トマトとキュウリは色が違うけれども、でも野菜っていうグループに入ってるよねというような感じで、宗教と科学って似てないところもありつつも、でも一つの同じグループのものだよねというふうに僕は考えています。そのように考えた時にですね、じゃあ、トマトとキュウリにとっての野菜っていうもの、つまりそれぞれが属しているグループ名があるわけですけれども、宗教と科学にとってそれぞれが属しているものの名前は何かというとですね、僕は端的に言うと説明だと思ってます。宗教も科学も説明に属しているんですよね。トマトとキュウリが野菜に属しているのと同じように、宗教も科学も説明に属していると思っています。もうちょっとこれだと分かりにくいので、もうちょっと分かりやすくというか、噛み砕いて言うならば、世界の説明、世界の解釈っていうグループ名がもうちょっと分かりやすいかなと思います。世界の説明とか、世界の解釈っていうグループの中に、宗教も入っているし、科学も入っていると思っています。宗教も科学もっていうと、ちょっと粒が揃っていないんですけれども、もうちょっと粒を揃えると、キリスト教も、世界の説明だし、仏教も世界の説明だし、ヒンズー教もイスラム教も世界の説明だし、その他あらゆるなんというか少ない宗教も、だから信仰する数が少ない宗教も、すべて世界の説明なんですよね。で、その中に科学っていうのも世界の説明として、その世界の説明グループに入ってるというふうに思っています。ちょっと非常に抽象的なので、僕の説明が上手にできているかどうかわからないし、僕の説明が全然下手で皆さんに何にも伝わってない可能性もあるんですけれども、まあ知れ事なんでね、ざれ事なんでね、何言ってるかわかんねえなこいつと思っていただけても全然大丈夫です。もしお時間があったらお付き合いください、このまんま。 僕の考えている世界の説明っていうのは、もうちょっとプリミティブな、なんか人間の歴史の初期から考えるとわかりやすくって、本当に何もわからない。生まれたら親しかいなくって、親はなんかウサギ取ったりネズミ取ったり、あるいはその辺の葉っぱ取ったり、なんとか木の実を取ったりして、それを一緒に食べて暮らしているような、本当に原始的な人間の時代から考え始めるとわかりやすいと思うんですけど、そういった時代に、なんで太陽は朝出てきて昼に高くなって夕方には沈んで必ず夜が来て、でも夜の後には必ずまた朝が来てってなるんだろうな、不思議だなってまあ思ってたと思うんですよね。で、もうちょっと大人になれば、なんで人は生きてるのかなとか、なんで人は死ぬのかなとか、なんで人間以外にも動物がいるのかなとか、夜の星はなんであるのかなとか、そういうことも考えてたはずなんですよね。そういう世界に対するいろいろな疑問っていうのがあったはずと思うんですよ、人類は。人類は世界に対する疑問をいろいろ抱いたと思うんですよね。そういったものに対して答えを与えるのが宗教だったと思うんですよ。例えば、なんで僕たちはいるんだろうと思ったら、実は昔々、天照大神っていう神様がいて、その人が何とかして、何とかして、とかって言って、大地を作って、とかって、そこの上に人をやって、とかって言って、で、その後人がなんかなんだかでして増えて、で、その後いろんな戦いがあった後、なんだかんだなって、今こういう村ができましたよ、みたいな、そういう神話とかね。あるいは、まあ、唯一神がいて、まあその人が、神を真似て人間を作ってとか、まあなんか7日間で世界を作って、で、最後に人間をポンと作って、エデンに仲良く暮らしていましたよとか、なんかそういう話でもいいですけど、まあともかく、人間はわかんないことだらけなわけですよね。人生に対してもわかんないし、世界に対してもわかんないし、なんかいろんなことでやっぱり生きていく上で悩んだりもするから、そういうわかんないことだらけに対して答えが欲しいので、なんとかして答えを作りたかったわけですよ。でも科学のない時代には、なぜ太陽が昇って朝昇って夜沈むのかっていうことに対して科学的に答えを出せないですよね。なので、まあなんか太陽の神様がいて朝を知らせてくれるんですよとかなんかわかんないですけど、そういったようなこと、そういうごくごく素朴な信仰から始まって、だんだんその信仰の形が洗練されていって、いわゆる宗教と呼ばれるような、こうまあある種立派な思想の体系というか、いうものが構成されたりもするわけですけど、そういった感じで、人間が素朴に持っている世界ってわかんないなとか、自分ってわかんないなとか、人生ってわかんないな、命ってわかんないなっていう、そういうものに対する素朴な疑問に対する答えを与えるものとして宗教って生まれてきたと思うんですよね。で、僕はあんまり宗教に対して詳しくないのでとか言っちゃうと、じゃあ詳しくないくせに語ってんじゃねえよってことになっちゃうんですが、まあちょっとそれは置いとくとして、でもあんまり詳しくないので、間違っていたらですね、ぜひ間違ってるぞということを言ってほしいんですけども、YouTube の場合はですね、コメント欄があってフィードバックできるんですけど、ポッドキャストでお聞きの場合はですね、フィードバックする場所がないですよね。で、もしよろしければ、まあ、ツイッターだったら僕よく見てるんで、まあ、ハッシュタグかなんかつけていただいてもいいですし、つけなくっても、まあ、知れ事がてらと、文章の中に入れていただければ検索して見つけることができるんで、まあ、何らかの形でフィードバックいただけると、とっても嬉しいです。特に、それ間違ってたよっていう指摘は大変嬉しいです。が、まあ、それはともかくとして、なんか例えば、イスラム教もキリスト教もユダヤ教から派生して生まれたっていう風にして僕は認識してます。ユダヤ教っていうのは当然ユダヤ民族の中で生まれた宗教ですよね。で、宗教というか世界観なわけですけど、ユダヤ教ってなんで今この我々のユダヤの民たちがこんな辛い目に遭ってんのかっていうことを説明するために作られた理屈だと思うんですよ。なんていうか、こう非常にドライに冷たく分析してみると、だから当事者にとってみれば、だから当時のユダヤ民族の当時の人たちにとってみれば、その辛い境遇っていうのは、とっても感化できるものではなかったと思いますけど、でも、それ、なんで俺たちこんな辛い目に遭ってるんだっていう、なんでなんだっていう、そのなんでなんだっていうのは、理由がわかるとちょっと安心するわけですよね。実際にはそこからの解放っていうのが本当の、 こう救いなわけですけど、そこから解放されなかったとしても、なぜならこういう理由で私たちの民族は今たまたまこういう境遇にあるんですっていう答えが見つかると、なんとなく救われる感じがありますよね。なんかよく、またこれちょっと別の話になりますけど、例えばなんかこう、名前がわかると安心するってあるじゃないですか。なんかいつもこういう傾向があって、俺って人と違うなと思ってたんだけど、病院に行ったら診断名がついてなんか逆に安心したみたいな、そういうのってありますよね。なんていうか、名前のない何かわからない分からないものが分かった気になるのって非常にこう安心になるわけですよね。なんか例えば僕この間何だったかな、鱗雲だったかな、違うかな、何らかの雲があって、ちょっと違うな、あ、そうですね、鱗雲ですね。鱗雲はちょっと発音分かんないですけど、サロカミュラスっていうのかな、サロカミュラスクラウズっていうのかな、ちょっと読み方わかんないですけど、まあそういうのがあるんですよね。なんかそういうサロカミュラスクラウズをなんだかこうインターネットで見かけて、で、そのサロカミュラスクラウズってなんだと思ってググったわけですよ。そしたら、鱗雲だよって書いてあって、ああ、なるほど、サロカミュラスクラウズは鱗雲のことね、というふうに思ったわけですけど、でもよく考えてみると、じゃあ鱗雲って何って言われた時に答えられないんですよね、僕。でもサロカミュラスクラウズがなんだかわかんない状態よりも、なんか一個安心した気持ちになるわけですよ。鱗雲だよって言われると、なんか分かった気になるわけですよね。ああ、そっか、鱗雲なのかっていう風にして安心したりするわけですよね。結局鱗雲って何ってことは分かってないんですけど、でもなんかこう分かってない状態からなんか分かった気になるっていうのは結構重要なステップなわけですよね。なので結局何なのかっていうのは本質的には分かってなかったとしても、なんか一つこうなんだよっていう説明があると安心するっていうのは一つまあ人間の性質としてあると思うんですよね。でちょっと話それましたけども、そのユダヤの民族も同じで、なんだかエジプトに連れ去られて奴隷になったりとか、あるいはイスラエルから追い出されてなんだとか、そういろんな悲惨な目にあったわけですけども、なんで我々ユダヤ民族はこんな辛い目に遭わなきゃいけないんだっていう時に、それを解決するわけではないですけども、解決はしないんだけど、でもこういう理由だからだよ、こういう理由だから我々は今こういう境遇にたまたまいるんだけど、正しく徳を積めばというか、正しい風に生きれば我々ユダヤ民族は必ず救われるから頑張ろうねみたいなことを言われると、よし、そうか、分かった、頑張ろうっていう気持ちになるわけですよ。実際には奴隷状態からは解放されないままの人生もあったでしょうけども、でもなんとなくこう救われるわけですよね。実際には何も変わんないけども、そこになんか分かった気にさせてくれるものっていうのがあると安心するわけですよ。そういう感じで、そう、困ったユダヤ民族をなんとなく分かった気にさせるための、まあある種作り話が宗教なわけですよね。まあそれは別にどの宗教も同じで、まあ実際には神様を本当にこの目で見たっていう人はまあもしかしたらいるのかもしれないですけど、まあ僕の考えではおそらくいないと思うんですよね。で、そういった中で、でも神様っていうのは普遍的にこう人類が共通に持ってるわけですよね。一神教っていうのはかなり世界の中でもレアで、そのユダヤ教から派生したユダヤ教とイスラムとキリスト教ぐらいしか一神教の世界観っていうのを持ってる宗教っていうのはあんまりないらしいですけども、だからほとんどの宗教では大体多神教的世界観を持つらしいですけども、まあいずれにしても、まあ何らか超越的な何かっていうのを人間は想定して、それによってこういう風になってるんですよっていう説明をされると、なんとなく分かった気になって安心するわけですよね。何もわからん、何もわからんって言ってるとちょっとこう不安だから、分かった気にさせてくれるものっていうのが宗教は調子が良かった、都合が良かったわけですよね。なのでそういった形で宗教っていうのはまあ多分発明されたんだと思ってます。この説明でというか、この僕の考えで何が言いたかったかというと、世界の説明を欲してたわけですよ、人間は。説明が欲しいんですよね。なんで我々は生きてるのかとか、我々はどこから来てどこへ行くのかとか、なんか宇宙の仕組みはどうなっているのかとか、なんか地球の端っこはどうなっているのかとか、生まれる前はどうだったんだとか、死んだ後どうなるのかとか、なんかそういったこと不思議じゃないですか。誰も死んだことないわけですよね。今地球上に70億人ぐらいいますけど、80億人だったかな。 ここにいる80億人誰も死んだことないわけですよ。死んだことある人っていうのはここにいないわけですよね。そう、なんだかこう意味不明なこと言ってますけど、でもまあ当然ですよね。死んだことある人っていうのは生き返らないので、ここにはいないわけですよ。だからつまり70億人とか80億人とか地球上に人間いるわけですけども、死んだ後のことを知ってる人誰もいないわけですよね。でも死んだ後どうなのかなって疑問に思ったことない人っていうのも多分いないと思うんですよ。80億人ぐらいいますけど、80億人みんな死んだ後ってどうなのかなってことを思いを馳せたことって多分一度や二度あると思うんですよね、きっと。僕だって当然ありますよ。そういう分からないものに対する説明を欲しいわけですよね、やっぱ人間って。素朴な人間の欲求というか、好奇心というか、そういうものがあって、分からないものに対する説明とか理解を得たいという気持ちがあるわけですよ。で、それを埋めるためのものとして宗教は発明されたんじゃないかなと思っているわけです。つまり、宗教は何なのかというと、世界の説明なんですよね。というふうに僕は思ってます。宗教って何なんですかと。宗教って何であるんですかと。いうと、人間が世界を理解したいと思った時に、合理的に説明できる枠組みをまだ人類は発明することができなかったんですよね、古代の人類には。なので、おとぎ話でもいいから、なんとなくそれっぽい説明で世界を理解した気にさせてくれるものが欲しかったわけです。で、発明されたのが宗教なんじゃないかなと僕は考えています。そう思うと、僕的にはこう、筋が通ってるんですよね。どこの世界中の人間は、それぞれの世界中の人間というか、世界中の各民族、部族は、それぞれの、なんというか神話とか、なんというか出自に関する伝説というか、いうものを持ってると思いますけども、そういったものって何であるのかっていうと、まあもちろん確かな言い伝えもあると思いますけども、でもあるところから、とある、こう、時代的な境界から過去については、まあ割と作り話っぽいわけですよね。大体。モーセが海を割りましたとかっていうのは、まあ、おそらく嘘なわけですよ。まあ、もしかしたら本当かもしれませんけど、まあおそらく嘘だと思いますよね。神様が7日で宇宙を作りましたっていうのも、まあもしかしたら本当かもしれないんですけど、僕の考えでは、まあそんなことないだろうなと思ってます。僕の考えでは136億年前にビッグバンから始まってインフレーションで宇宙ができたんじゃないかなと僕は思っているので、まあ7日間で宇宙ができたとは僕は誰かが作ったとは僕は思ってないんですよね。で、例えば日本の神話もそうで、僕は日本の神話あんまり知らなくってあれなんですけども、まあでもこう国を作った人がいてとかそういう話がありますけども、ああいう神様たちは実在の誰かというよりも、まあ何らかの作り話じゃないかなと思ってます。ここで一つ関係ない話をすると、僕はそういった神話を知りたくって、日本の古い神話を知りたくって、古事記かな?古事記じゃなかったかな?日本書紀だったかな?どっちかのことを知りたいなと思って、本を買おうと思ったんですよ。で、僕、Amazon Kindle で本を読むのが好きなので、Amazon Kindle で本買って読もうかなと思って買ったんですよね。どんな本買ったかっていうと、漫画読破日本書紀っていうのを買ったんですよ。漫画で読破する、まあ日本書紀なんでしょうね。漫画読破日本書紀っていう本を買ったんですよ。これいくらだったか忘れましたけど、買ったんですけど、全然ダメでしたね。この本結局買ったけど、読んでないんですよね。何がダメだったかというと、漫画でわかるっていうぐらいだから、きっとこう登場人物がわかりやすくって、登場人物の関係とかも上手になんかこう描かれているんだろうなぁと思っていたらですね、なんと、挿絵付きの日本書紀そのまんまみたいな感じで、もう、コマほとんど文字みたいな感じなんですよね。なんか例えば今見てみると、どんな感じかというと、こう、コマが1ページに3コマあって、上に1段、下半分に縦長に2コマあって、吹き出しじゃないですけど、四角でこう、天の声みたいなのが漫画に出てきますけど、天の声がずーっと言ってるんですよね。神武天皇が即位したのは、紀元前660年の2月11日と考えられ、この日は現在日本建国の日として祝日に定められている。神武天皇の自席、自席はことの後って書いて自席って読むみたいですけど、神武天皇の自席は古事記にも記されているが、その内容は神話的なもので、神武天皇は架空の存在であり、その自席も創作だとする説が有力である。 日本書紀ではその後、神武天皇は127歳で崩御したと記されている。神武天皇の崩御、崩れた後、なんて読むんですかね。崩御、小出の子、小出は妾の出るって書いてますね。正妻以外の女性の子として生まれることっていう米がついてますけど、神武天皇の崩御、小出の子、たぎしみの御事が皇位を狙っていたが、皇后の子、カムヌナカワミミの御事がその陰謀を阻止。カムヌナカワミミはその後第二代水勢天皇となった。日本書紀と古事記において、水勢天皇から開化天皇まで8代の系譜が記されているが、詳しい実績は記されていない。そのためこの8代は血氏8代と呼ばれている。血氏8代は天皇家の長い歴史を示すためのもので、神武天皇同様架空の天皇だと考えられている。一部には根強い実話説もあるが、正確なことは分かっていない。そして天皇の系譜は第10代崇神天皇へと続く。崇神天皇の登場から日本の広範囲での出来事の記述が見られ、初めて実在の可能性が認められる天皇と言われている。崇神天皇の治世って読むんですかね。治める世の中。崇神天皇の治世、大和では疫病が蔓延していた。ぬんぬんかんぬんという感じで、もうセリフ全然なくて、ずーっと天の声がバラバラ書いてあるだけなんですよね。なんかこれ、漫画で読む意味あるかみたいな感じになっちゃって、なんかこんなだったら、普通になんか現代語訳の普通の文字の本読んだ方がわかりやすいんじゃねえのって思っちゃって、結局読んでないんですけど、まあ何が言いたかったかというと、別に僕は何にも知らないものではあるんですけれども、興味なく、ないわけではないんですよ。知りたいなとは思ってるんですよね。まあ結局まだ、本買って読んでないんで知ってないわけですけど、でも全然興味ないわけじゃなくって、知りたいなとは思ってるんですね。特に日本の神話と、ギリシャ神話、ローマ神話ぐらいは知りたいなと。あと、なんだっけな、イスラム教と、あと、ユダヤ教の聖典である、旧約聖書とキリスト教の新約聖書ぐらいはなんとなくざっと目を通してみたいなぐらいのことはずっと思ってるんですけれども、まあどれも目を通したことないのでどれについても知らないんですけど、残念ながらね。まあなんですけど、まあ興味ないわけではないんですが、まあでもなんとなくこう、まあざっくりとしたことは知りたいなと思っているんで、ちょっとだけ知ってるみたいな、そんな程度ではありますけれども、まあ何が言いたかったかというとですね、ちょっと取り留めもなくなってきてますが、まあもともと取り留めないものだと思って許してください。何が言いたいかというと、やっぱりそういったこう神話的なものって世界を知りたいなぁと思う人間の素朴な欲求に応えるために発明されたと思うんですよ。なので宗教って立派な名前ついてますけど、それって何なのかというと、人間の好奇心に対する答えなんですよね。のフィクションなわけですよ。人間がなぜ生きてるのか、なんで死ぬのか、死んだ後どうなるのかとか、そういった諸々に答えるために、こう、都合よく作られたフィクションが宗教なわけですよね。なので、宗教っていうのはもうちょっとだから、俯瞰してというか、宗教っていうのもうちょっと体系的に、それぞれ個別の宗教がどうかということよりも、宗教総体として、それらは何のまとまりなのかっていう、もうちょっと俯瞰した見方で見ると、それらは世界の説明っていうグループに属してるんじゃないかなっていう気がするんですよね。これは僕の考え方で、まあ皆さんがこう同意するかどうかはわかりませんけれども、僕はそういうふうに考えてるんですよね。だから宗教って言われるとなんだか立派なグループに聞こえるんですけど、宗教は実は世界の説明っていうグループなんですよね。実際のところ。っていうところまでが宗教に対する僕の考え方でした。そこから、科学が世界の説明であるということは、それほど飛躍せず、まあ、なんとなくこう納得いただけるかもしれないなぁと思ってはいるんですが、科学って世界の説明ですよね。科学って、なんというか理由を与えてくれるものでありつつ、理由を与えてくれるものでなかったりするんで、なかなか微妙だったりするんですけれども、少なくとも、どういうふうに世の中が動いているのかっていうことに対する説明を与えてくれるものですよね。一定の説明を与えてくれますよね。例えば、なんで太陽は一日に一回昇って沈むのかなっていうことに対して、 もちろん科学的でない回答はいくらでもあるわけですよね。世の中の民話とか神話とか見ればきっといろんな説明が世界中にあるとは思いますけども、まあ最もシンプルな科学的な答えっていうのは地球が回ってるからですよね。地球が太陽の横でぐるぐる回ってるんで、地球のが太陽側に来た時に日が昇ったように地球の表面の人にとっては感じるし、そこにいる人が太陽の反対側に地球が回った結果、太陽と反対側に行けば日が沈んだように見えるわけですよね。なので太陽は1日に1回昇ると。まあというかその地球の自転の1回のことを1日と呼んでるわけですけども、科学的な説明はそうですよね。なんで四季があるのかなっていうのも単純で、地球が太陽の周りを公転してるからですよね。とかそういうふうに自然に対する回答をパッパッパッとこうシンプルに簡潔に答えを出すことができるのが科学ですけれども、まあ必ずしもシンプルじゃないかもしれませんけども、複雑な場合もあるとは思いますけども、いずれにしても世界に起こる出来事の説明を与えてくれるものが科学ですよね。そういう点で宗教ととっても似てるなぁと僕は考えてます。で、宗教じゃないや、科学が起こったのは、まあ中世とか近世の、まあ西欧諸国っていうかなんだ、西洋の世界で科学っていうのは生まれたと思いますけども、近代的な科学は生まれたと思いますけど、科学的な発想法っていうのは結構文明が進んだ、なんというか進んだ文明ならば、ある程度のところでふつふつと湧いてますよね。なので人間は世界の説明を神話的にすることもできるんだけども、つまり宗教的な、超越的な何かによって物事を説明するっていうことは、まず簡単にパッと思いつくんだけども、もうちょっと人間が賢くなって社会も整備されて、もっといろんなことに取り組んでいろんなことを研究したりする余裕が出てきたりすると、だから社会として豊かになってくると、もうちょっとそういった超越的な何かっていう、とんでもで説明するんじゃなくって、もうちょっと理屈の通った説明っていうのを考えることができるようになるわけですよね。社会が豊かになることによって人間が賢くなるというか、まあ多分賢さ自体は変わってないんだと思いますけども、でも、いろいろな仮説検証ができるようになってきて、いろいろと知識がこう、確かなものになっていく。超越的な何か不思議な力によって、世界が動いているというような説明から、もうちょっと確かなもので、世界を説明できるようになってくるわけですね。で、そういったものが、まあ世界中で起きるわけですけども、でもまあ、今主流の科学っていうのは、まあ、西洋の、まあ主にヨーロッパの諸国で発明されてますよね。まあ一旦、ギリシャ世界で発明されたそういった科学的な発想思想とか知見とかは一回こうキリスト教がヨーロッパでこう普及した時にこう根絶やしにされてしまったわけですよね。で科学的な知識はそのままアラブ諸国にこう輸出されてというかアラブ諸国の人たちが輸入してそこでまた新たにこう進化を遂げていたんだけどもルネサンスとかそれぐらいの時代にヨーロッパの人々がアラブ諸国からかつてのヨーロッパにあった知識っていうのをまた逆輸入する形で、うわ、アラブ諸国の人たちすんごい知識持ってんじゃん。なんでこんなこと知ってんのみたいな。実はもともとギリシャにあったんだけど、みたいなものをまた輸入することによってヨーロッパの人たちが科学すげえっていうことに気づいてヨーロッパで科学が爆発的に普及するっていうような歴史だと僕は認識してるんですが、あんまり詳しくないので正しくないかもしれませんけど、まあそんなこともありつつ、科学がヨーロッパで発明されて普及するわけですよね。そういった時にキリスト教と相入れなかったりするわけですよ。それってだから科学が発明されて科学的な知見が溜まってくるにつれてあれこれキリスト教の世界の説明と科学による世界の説明相入れないじゃんっていうことが起きるわけですよね。例えば一番有名なのがこう動物の進化論みたいな、動物以外でも生物の進化論ですよね。植物含めない理由がないので、動物、植物、その他を含む進化論ですよね。キリスト教的な、すごくナイーブな世界の説明は、神様っていう超越的なのがいて、神様が、あらよって言って作ったのが人間で、その次にあらよって言って動物を作ってっていうのが、キリスト教の素朴な世界の説明だったわけですよね。ところが科学的によくよく地球上にある証拠をよくよく丁寧に精査してみるとどうやらそういうわけじゃなさそうだなということが分かってきたわけですよね。 まあもちろん違うかもしれないですよね。アメリカの一部の地域の人たちは、キリスト教を熱心に信仰するので、いや、進化論が正しくないですよって思っている人がいるということは僕は聞いたことあるので、まあそういう人たちもいることはわかりますが、僕は科学教徒なので、僕の考えで喋ると、生物っていうのは、ものすごく原始的なものから、だんだんだんだん複雑さを獲得していって、最後にできたのが、まあ最後かどうかを置いといて、その枝の先端にいるのが、その進化の木の枝の先端にいるのが人間であると。まず人間を作ってっていうような順番じゃないわけですよね。むしろ人間は進化の方の最後の方で、最初に生まれたのはもっと原始的なものだったりするわけですよね。って思ってみると、あら、科学と宗教は入れないじゃんっていうことになったりするわけですよね。他にも、コペルニクス的展開とかってよく言ったりしますけど、天動説、地動説もよく例に挙げられますよね。キリスト教的世界観では、人間がいる地球っていうのが宇宙の中心に違いないと思ってるわけですよね。なぜなら神様がわざわざ人間っていうものを発明して作ってくださった地球が、そんな偏僻なわけがないと。わざわざここに作ったんだから、ここが中心であるに違いないと。なぜなら、神様は地球にいるからだというふうに考えるわけですけども、わかんないです。そう考えてないのかな。ちょっと僕はあんまりキリスト教のことも詳しくないので、間違っていたらすみませんなんですけども、でも、実は、まあ別にそう考えてもいいんですけども、科学的に精査してみると、よく考えてみると、もうちょっとシンプルに考えることができて、太陽の周りを地球が回ってるんだというふうに考えた方が、宇宙はシンプルにできてるじゃんということがわかるわけですよね。で、あれ、地球が宇宙の中心じゃねえのっていうことになって、それはおかしいとかっていうことになるわけですよね。でもよく考えてみると、太陽も宇宙の中心じゃなくて、銀河系の端っこの方だってことがわかるし、実は銀河系も特殊な存在じゃなくて、宇宙には銀河というものが無数にあるということがもうわかってるわけですよね。で、その銀河団すらもたくさんあるとかって言ったりしますよね。僕はちょっとその辺は詳しくないですけれども。まあ、ともかく地球は何一つ特別な存在じゃないわけですよ。無数にある中の一つに過ぎないわけですよね。宇宙の中心なんてそんなものじゃないわけです。全然ただのワンオブゼムなんですよね。それってキリスト教、まあ、キリスト教に限らず、こう地球が特別なものであろうと思っている宗教があると思いますけども、そういった考え方とは相入れないわけですよね。なんで地球が中心じゃないんだっていうことになるわけですよね。とかね、そういった感じで科学と宗教っていうのは相入れないわけですよ。むしろ例えば一番ギリシャでなんかアリストテレスとかソクラテスとかピタゴラスとかそういう人たちが数学とか特に幾何学ですよね。幾何学をすごく発展させたので有名なわけですよね。あと元素説とかもまあすごく素朴な元素説なんで全然何にも合ってないわけですけど、現在の科学からは程遠い元素説ではありますけども、でも元素っていうものをアイディアとして発明したのは実は古代ギリシャの人だったりするし、そういった考え方は実はもともとヨーロッパにあったんだけど、キリスト教がヨーロッパに普及したおかげで、そのローマの教皇がキリスト教をヨーロッパの宗教にしますって言ったおかげで、キリスト教がドカーンと広まって、そのせいでそこにもともとあった科学的な幾何学に対する理解とかそういったものはなんだか一切失われてしまったわけですよね。それぐらい宗教と科学って相性が悪いわけですよね。つまり世界の説明は一つじゃなきゃいけないわけですよね。一つじゃなきゃいけないっていうのは、とある個人 A さんが世界を理解したいなと思った時に、 A さんは世界を理解する方法を例えばキリスト教的な世界の理解の仕方をしてもいいですし、 A さんが仏教的な世界の理解の仕方をしてもいいし、ヒンズー教的な世界の理解の仕方をしてもいいですけど、それらを同時に獲得するっていうことはなかなか難しいわけですよね。とある個人に対して必ず一つの世界の理解の仕方ぐらいしか紐づかないわけですよ。なのでキリスト教がヨーロッパで普及すると、ヨーロッパの人たちは科学的に世界を理解するのをやめて、キリスト教的に世界を理解しようと思ったわけですよね。で、科学がヨーロッパから廃れたという歴史があるわけですけども、そういうふうになったおかげで、まあ要するに言いたいことは、科学と宗教って相入れないわけですよ。世界の説明は一つじゃなきゃいけないわけですね。個人の中で。複数の個人間で、例えば A さんと B さんが違う理解の仕方をするってことは当然ありえますけども、 A さんがキリスト教的にも仏教的にも科学的にも世界を理解しているっていうのはちぐはぐになっちゃうわけですよね。から良くないわけです。キリスト教は神様は一つですって言ってんのに、日本の例えばアミニズム的な八百万の神っていうのは矛盾してますよね、明らかに。なので、まあ、複数の世界の理解の仕方っていうのは一個人の中には共存できないわけですよね。っていうふうに思った時に、お、これって結局とある個人が仏教徒でもありながらキリスト教徒でもあるっていうことが不可能なのと同じように、歴史が証明していますけども、科学教徒でありながらキリスト教徒であるっていうのもまた無理なわけなんですよね。まあ無理ではないんですけど、難しいわけですよね。なのでヨーロッパで科学っていうのは一度起こったんだけども、キリスト教が普及したおかげでというか、せいでというか、科学がヨーロッパから消えてしまったと。この事実は何を意味しているかというと、個人の中に複数の世界の理解の仕方は共存し得ない。し得ないわけではないですけども、共存させることはとても難しいということを反映してますよね。で、それは同時に、とある個人がキリスト教徒でありながら、イスラム教徒であるっていうのが不可能なのと似てますよね。つまり、世界の理解の仕方っていう枠組みの中に、キリスト教や仏教やイスラム教やヒンズー教やその他の、まあ、ユダヤ教とかその他の 何教でもいいですけども、いろんな世界の理解の仕方が含まれている中に、科学がそのグループの中に入ってても、何にもおかしくないですよね。世界の理解の仕方、世界の説明っていうグループの中に、キリスト教的な世界の理解の仕方があり得ますし、仏教的な世界の理解の仕方もあり得ますし、それと同じように科学的な世界の理解の仕方っていうのもあり得ますよね。そして、とある個人の中には、それらのうちの一つしかインストールできないというのも、なんというか同じですよね。だから個人の中に、キリスト教とイスラム教は同時にインストールできないのと同じように、個人の中に仏教と科学は同時にインストールできなかったりするわけですよね。できないんじゃなくて難しいだけですけど、まあ、話を簡単にするためにできないとさっきから言ってますけど、でもそういう似てますよね。つまり、世界の理解の仕方とか、世界の説明、人間が本質的にというか、素朴に持っている世界を理解したいという欲求に対する答えっていうグループがあって、そのグループの中には、そのグループはこう箱みたいなものをイメージしてもらうと、その箱の中にはボールがたくさん入ってるわけですよ。で、はいどうぞ好きなボールを選んでくださいねってみんな好きなボールを選べるんですよね。で、親が持ってるボールが赤いボールで、父親も母親も赤いボールを持ってると、子供は赤いボールを取りたくなるわけですよ、その箱から。赤いボールはキリスト教だったり仏教だったりするわけですけども、まあ、そんな感じで、素朴には世界の理解の仕方グループの中に、いくつかある世界の理解の仕方があって、その中からキリスト教を選ぶのか、科学を選ぶのか、ヒンズー教を選ぶのかは自由ですけども、少なくともその中から一つ選ぶっていう風にして、人間は世界を理解するわけです。話がこう散漫になっちゃったし、ちょっと取り留めもないんですけど、そんな風に僕は考えてます。こういう風に考えてみると、最初に言ったものが、まあもうちょっと、最初に言った時よりは、ああ、そういうことをあなたは言ってたのねと思っていただけると思うんですが、つまり、宗教と科学っていうのは、本質的にこう同列に並ぶものであると。大根とトマトとキュウリとカブとピーマンとナスとって並ぶのと同じように、それは全部野菜っていうグループに属してるわけですけれども、同じように僕の考えでは、キリスト教もイスラム教もヒンズー教もユダヤ教も仏教も、そして科学も同じグループに属していてて、それらは何ていうグループかというと、世界の説明っていうグループに属しているというふうに僕は感じています。なので、世界の説明とか、もっとシンプルに説明グループと、言うと、説明グループの中に宗教も科学も混在共存しているというか、両方入っているというか、同じグループだなというふうに僕は感じてるんですよね。なので、宗教と科学、正反対じゃないかって思うかもしれませんけれども、それはちょっと雑で、宗教と科学っていう対比はちょっとグループのレベルが違うんですよね。宗教の中のキリスト教と科学とか、仏教とユダヤ教とか、そういうレベルで比べないといけないんですよね。だから宗教と科学っていうふうに言うと話が混乱するんですけども、キリスト教と仏教は正反対だし、日本の神道と ヒンズー教も正反対だし、まあ、正反対かどうかはさておき、相入れないものがありますよね。と同じように、イスラム教と科学も相入れないものがあったりするわけですけれども、そういった形で、それぞれ似てないわけですよ。だから宗教と科学が似てないように感じるのは、それはその通りなんですけれども、宗教と科学って並べるのは、なんというか、ナス科とトマトって比べてるような感じですよね。なんというか、宗教っていうのは、世界の説明の中の、さらにサブジャンルなので、ちょっとこう、レベルが違う。比べてる階層が違うんですよね。野菜っていうグループがあって、その中にナス科の野菜っていうのがあって、あと、ウリ科の野菜とかってあると思いますけど、そういうレベルで比べてるわけじゃないので、宗教と科学っていうのは、グループ対個人になっちゃってるんで、ナス科の野菜対大根みたいになっちゃってるんで、良くないですけど、ちゃんと、ナスと大根とか、キュウリと大根とか、そういう形で比べれば、結構この対立構造は明確になるかなという感じがしてます。まあ、ともかくですね、この話は抽象的だし、僕の中では割と考えはクリアに固まってはいるんですけど、いかんせんこれを喋ったこともないので、自分の頭の中で考えてるだけなので、人にわかるように説明したことがないので、今回上手に喋れたかどうかわかりませんが、自信ありませんが、まあ、ともかくですね、僕はそんな風に考えていますよということでした。なので、最初に宗教と科学は同じグループであるというような説明の仕方、そういう言い方をしましたけど、もうちょっと細かく言うと、そうではなくって、キリスト教、仏教、なんとか教、なんとか教っていうそれぞれの宗教と科学は同列であるという風な言い方が正しいですかね。その違いは、まあさっきも言ったように、野菜グループの中に、ウリ科とナスみたいな感じで比べるとちょっと対比が悪いので、ウリ科の中のそれぞれの野菜とナスって比べるんだったら、まあそのサブジャンルと、まあいいですかね。これはだからフォルダーが違うってことです。なので、その違うフォルダーで比べたら、それはもちろんファイルとフォルダーは違うに決まってるので、フォルダーの中のファイルとファイルを比べればどうだっていう話なので、まあちょっともう話がめちゃくちゃになったので、その辺でちょっとこの辺で終わりにしときますが、そういうふうに考えてると。いうことです。もちろん賛成してほしい。まあもちろん賛成、なるほど分かった、面白い考え方だねって思っていただけるのが一番僕にとっては話しがいがあったなというふうになるわけですけども、まあもちろん別に賛成していただかなくてもですね、いやその考えは違うと思うよっていうことでも全然いいので、ぜひまあフィードバックあればですね、ぜひなんかコメント欄かなんか、まああるいはツイッターかなんかで言っていただけると嬉しいです。うん、そういう考え方があるのねと思っていただければ幸いなんですが、その前に僕がちゃんと正しく僕の思っていることを説明できたかどうかが問題なんですけども、まあそれはさておきですね、そういう考え方を僕は持ってます。それぞれの宗教と科学っていうのは同列に語り得るもので、それは世界の説明っていうグループの中に入ってるんだなというふうに僕は考えてるんですよね。で、この考え方の何が良いかというか、この考え方すごくこう相対化しやすいんですよね、物事を。なんていうか、例えばすごいベジタリアンの人がいたとしますよね。で、ベジタリアンの人はまあそれが宗教的かどうかさておき、ベジタリアンであることが良いという風な世界観を持ってるわけですよ。だからこれはもはや宗教にもなってないベジタリアンという世界観なわけですけれども、それって、まあ、もちろん健康のためにそうしてるとか、あるいは動物を殺すことは良くないと考えてるとか、いろんな形があり得ると思いますけど、まあいずれにしても野菜だけを食べる生活を、食生活をするっていう世界観というか、なわけですよね。それって科学的には、まあ多分、ああそうなのって言われるだけな考え方だと思うんですよ。つまり人間という動物は雑食性なので、肉を食べたっていいし、野菜というか植物を食べたっていいし、どちらも消化できるんで、むしろ栄養バランスの良い食生活を心がけた方が健康には良いということになるとは思うんですよ。科学的にはね。で、あと動物を殺すことが悪いことだっていうのも、まあもちろん虐待して無理して苦痛を与えて殺すことがいいことだとは僕も思いませんけれども、でも人間は地球上の動物の一員であって、で、その他の動物がその他の動物を殺して食べてるのと同じように、人間という動物も他の動物を殺して食べることっていうのは、まあ一応自然の摂理にのっとってるわけで、科学的にはおかしいところはないわけですよね。実際のところ 人間は増えすぎているし、動物を家畜化することさえ虐待であるとも言える可能性もあるので、一概には言えないですけれども、まあ、でも、すごく素朴に言えば、なんとも普通なわけですよ。というか、そもそも人間は歴史的には肉食ってきたわけだしね。でも、だからといって、野菜を食べるだけの、野菜しか食べない人の世界観っていうのを、科学はそれには同意しないわけですけれども、そういう世界観もあるんだなというふうに、こう、すんなり受け入れられるんですよね。なんというか、いろいろな世界の理解の仕方があって、僕はそのうちの科学教徒を採用してるんだな、科学教を採用してるんだなということが僕の中で分かっているので、そうすると、ああ、なるほど、この人はそういう世界の理解の仕方をするんだなっていうことで、なんとか、こう、なんというかすんなり理解がいくんですよね。なんかそこで無意味に、いや、人間は肉食べてもいいんだよっていうことをこう、無理やり説得しても意味ないですよね。せんないことですよね、そんなことしても。なので、なんというかこう、すんなり受け入れられるというか、相手とは、ああ、なるほど、世界の理解の仕方で別の世界の理解の仕方を採用してるんだな、ということですんなり行くんですよね。まあ何言ってんだって感じですけど、まあ、シンプルに言うと、こう、多様性に対して寛容になれるっていうことかなと思ってますけれども、世界の理解の仕方に、いくつもあって、そのうちのどれか一つを採用しているということを理解しておくのは重要なんですよね。なんていうか僕、ツイッターを見るのがすごく好きなので、ツイッターよくやっているんですけども、ツイッターの有名な人で、新仏さんっていう人がいるんですね。新仏さんは、今でも新仏っていう名前でやってるのかな？新仏さんは面白くて、新はカタカナで、仏は仏って漢字で書くんですけど、新仏さんという人がいます。いますね。で、そういった人がいるんですけども、この方はどういうことをしている人かというと、僕もあんまり詳しく分かってないんですけども、二仏っていうのは何かというと、ニートの仏教研究者っていうのの省略形みたいなんですよね。で、まあ、ニートかどうかっていうのはさておき、仏教研究者として、何だったかな。ミャンマーか。ミャンマーに滞在して仏教の研究とかをしているんですよね。で、実際に修行のプロセスとかを経験しながら仏教とは何であるかっていうことをこう研究されている方なんですよね。で、その人の本を僕読んでいて、仏教思想のゼロポイントって言ったかな？その人の本も僕ね、Kindle で買ったんですよね。なんていう本かっていうと、仏教思想のゼロポイントですね。で、サブタイトルに悟りとは何かって書いてあって、この人の本名は、魚川雄二さんっていうのかな？魚川雄二さんって書くんですけど、魚川雄二さんっていうのかな？ちょっと本名の読み方わかんないですけど、まあ多分そういう風に読むんだと思いますが、僕はちょっとツイッターで見てるので、新仏さんだと認識してますけど、その方も本も出してて、僕それ買って読んだりしたんですけど、で、もうそれも面白くって、仏教について、ああ、なんとなくそういう感じなのかなーってことがぼんやり見えた気がしたんですけど、僕ちょっと今、その本について喋ると言われたら、ちょっと内容ほとんど思い出せないですけども、それはさておき、何が言いたいかというと、新仏さんが言っていて、ああ、なるほど、面白いなーと思ったのがあって、それは何かというと、宗教に対して、ある種不寛容な考え方を持っている日本人がいると。例えば、朝原昌光の、なんて言ったっけあれ。オウム真理教か。オウム真理教みたいな事件もあったし、あるいは、なんだろうな。まあ、他にもいろんな事例があるんだと思いますけど、必要な勧誘があって、鬱陶しいとか目障りとかそういうのもあると思いますけども、なんかこう、日本人の中には、宗教というものに対して、間違った偏見を持っている人がいるということを新仏さんは言ってるんですね。で、宗教そのものは善でも悪でもなくって、それの実践の仕方によって善にも悪にもなり得るんだけども、なんというか宗教をじっぱ人からげにして悪だと思っている人がいるけども、それは間違っているっていうふうに言うんですね。で、さらにそれに続けて言うのが、宗教をじっぱ人からげに悪いものだというふうになんかこう断じるようなやからに限って、自分がどういう世界の説明を採用しているのかについて無自覚な人が多いんですね。多いと言ってます、二仏さんが。で、むしろ、それの方が危ないと。 自分が何に、寄りかかっているか、自分が何に寄って立っているのかについて自覚していない人っていうのは脆いし、良くないんだということを指摘してるんですね。つまり、宗教はダメなものなんだ、宗教はダメなものなんだって思い込みの激しいやつに限って、なんというか、自分の寄って立つ思想的背景について、何らこう自制的でないというか、振り返りがないんですよね。でも、人間は本能的に世界の説明を求めるので、それについては最初に言った通りで、本能的に死後についてはどうなんだろうとか、生前はどうだったんだろうとか、宇宙の真理はどうなんだろうとか、そういった壮大なものから身近なものまで、世界に対する疑問を持つので、世界に対する説明を欲しているはずで、何らかの世界の説明を採用しているはずなんですよ。どの個人も。なのに、宗教は悪いものだと思っている輩は、輩とか言っちゃいけないですね。宗教は悪いものだと思い込んでいる人っていうのは、総じてというか、大概自分が何によって立っているのかについて無自覚なんだっていうことを言ってるんですね。で、宗教がいいか悪いかってことはさておき、むしろ自分が何によって立っているのかに無自覚であるっていうことは良くないってことを新渕さんは指摘してるんですね。何言ってるかわかりますかね。僕の考え方と新渕さんの考え方のそのバックグラウンドがすごく似ていたので、新渕さんの言ってること、ああなるほどねって僕は思ったんですよね。つまり、まあ人は誰しも世界の説明を一つ以上、二つを同時に身につけることは難しいと思いますけど、まあそういう人も中にはいますよね。なんかアメリカの著名な科学者でキリスト教でありながら物理学者でもあるみたいな人もいるので、不可能だとかって僕さっき言いましたけど、無理ではないと思います。でもどっかで相入れないと思いますけどね。けど、まあ、不可能ではないわけですよね、きっと。で、まあ、いずれにしても、すべての人は世界の説明をどれか一つ採用してるはずなんですよ。で、どれか一つの世界の説明を自分は採択して世界を理解してるはずなんですよね。それに基づいて、いろいろな物事を理解して人生を過ごしているはずなんですよね。なのに、宗教を嫌悪する人っていうのは、宗教っていうラベルを嫌悪してますけど、つまり、特定の世界の説明を嫌うわけですけども、だから、特定の種類の世界の説明を嫌うわけですけども、そういう人に限って、じゃああなたはどの世界の説明を採用してるのってことに無自覚なわけですよね。なんかこれ、例えて言うのが難しいですけども、なんだろうな、例えて言うと、これは全然適切な例えかどうかわかりませんけど、すべての人間は生まれながらにして一つの整数を選んで生きていると。一つ以上の整数を選んで生きてますと。あなたは1かもしれないし、この人は1億かもしれないし、あの人はマイナス2000かもしれないし、それぞれみんなバラバラ、あるいは被ってる人もいると思いますけども、みんなそれぞれに整数を一つ以上採用して生きていると。言った時に、とある人は、いや、2000以上の数字を採用してるやつは全部ダメだとかっていうやつがいるわけですよ。でもそういうことを言うやつに限って、じゃああなたは何番を取ったのって言われた時に、俺は何番だよって言えないんですよね。これが例え話なんですけど、通じます。ちょっとわかりにくいですよね。僕もなんていうかこう、上手に説明する能力がなくてこう、不甲斐ないんですが、僕の考えてることはそういうことです。というか、僕が新渕さんの言ってることを僕なりに解釈するとそういうことです。すべての人は、それぞれ世界の説明っていうのを一つ以上採用してるはずなんだけども、なんか特定の世界の説明を非難するやつに限って、じゃあお前はどの世界の説明を採用したんだって聞かれた時に答えられないっていうことを新渕さんは指摘してるんですね。なので、特定の世界の説明を受け入れないっていうのは別にそれはあなたの自由なんで勝手にすればいいですけれども、あなたの寄って立つ世界の説明は何ですかということに対して自覚的でないのは良くないんだということを新渕さんは言ってるんですね。その指摘はすごい、ああ、なるほどな、面白いなって思った記憶があります。なので、まあ皆さんが、まあ、もしかしたらキリスト教かもしれないし、このリスナーの皆さんがですね、キリスト教とかもしれないし、仏教とかもしれないし、あるいは科学教とかもしれないし、それぞれのいいとこ取りのミックスのこう折衷の世界の説明を採用している方もいると思いますけれども、僕はどっちかっていうと科学寄りの折衷の何かを採用していると思いますけれども、まあいずれにしてもですね、そういう何らかの世界の説明を自分の中に持っているはずで、それについて自覚的であるべきだよっていうのは新渕さんの言ってたことで、ああなるほどなーって思いました。でそれについて自覚的であれば、 なんていうかさっきも言ったように、それぞれの世界の説明を採用するいろんな人がいるわけですけども、なんていうかさっきの例え話で言うと、2000っていう整数を持っている人とか、5000っていう整数を持っている人とか、192っていう整数を持っている人とか、まあ何でもいるわけですよ。256っていう整数を持っている人とかいるわけですけれども、まあ、ああ、この人はそういう整数を持っている人なんだな、ふーん、まあ僕は6だけどね、みたいな感じで、こう、多様性に寛容になれるんだと思います。言ってる意味がちょっと抽象的だし、で、僕もこれについてこんなにたっぷり時間取って喋ることは今までなかったので、ちゃんと上手に説明できてないですけれども、そういうことで世界の説明を自分は何を採用しているのかってことについては自覚的である方がいいなということは新仏さんが言っていて、で、僕はそれを聞いた時に、ああ、なるほど、確かにその通りだなって思ったんですよね。そうすることによって、あれなんていうか多様性に寛容になれるなっていう気もしました。なんていうか僕は割とリベラルで、リベラルな考え方をしている人だと思うんですね。なので、リスナーの皆さんがどういうふうに考えているかわかりませんけども、個別のトピックについて、議論したいなとは思ってませんけども、例えば日本の法律では夫婦別姓は禁じられてますよね。夫または妻の姓を名乗ることになってますよね。必ず。だからどちらか一方が、まあ両方もともと名字が鈴木鈴木で揃ってればいいですけども、まあ揃ってない場合はどっちかに揃えなきゃいけないわけですよね。で、これはまあ制度上、形式的には男女平等になってますけども、実質的にはほとんど男女平等ではなくって、まあ 90% 以上が夫の姓を採用して、ほとんどの人は、ほとんどの妻は名字変更の手続きを強いられてるわけですよね、実質的には。形式上は平等ですけど、実質的にはほとんど不平等な伝統が行われてるわけですよね。で、僕は割とリベラルに考える人なので、選択的夫婦別姓いいじゃんと思ってるんですけども、でも世の中には、まあもしかしたら聞いている皆さんもそうかもしれませんけども、選択的夫婦別姓なんか絶対ダメだよって考える人いますよね。なぜなら選択的夫婦別姓にはこんな問題があってこんな問題があってっていう人もいると思います。で、まあそういう考え方は僕はしませんけども、そういう考え方もあるんだな、ふーんって思えるのは僕がなんというかどういうふうに僕の寄って立つ考えは何であるってことに自覚的だからかなという気がしてます。なんというか自分が何にどういう例えばリベラルであるっていうのも一つの自分の立場に対する自覚の一つだと思いますけども自分の立場に対する自分の持っている世界の理解の仕方とか考え方についての自覚を持っていることによって、まあ、特定のトピックに対して意見が違う人がいたとしても寛容に考えることができるなぁと思います。で、まあ別にこの個別のトピックについて議論したい気はあんまりないんですけども、でも僕の考えはせっかく登場したので述べると、まあ世界中のほとんどの国は選択的夫婦別姓はありなわけですよね。で、実質的に名字を揃えることを強制する国っていうのはほとんどないらしくって、まあ僕はそれについての活動家でも何でもないので、あんまり詳しい統計を知ってるわけじゃないですけれども、でも、まあ強制している国っていうのは非常に少ないらしいですよね。まあでも、日本は世界に稀に見る選択的別姓禁止国なわけですよね。世界にまあ200前後の国があるわけですけれども、中でも珍しい別姓禁止国なわけですよね。で、日本で夫婦別姓が禁止されているのは伝統かというと実は全然そんなことはなくって、まあ明治以降、たかだか100年、200年程度の歴史なわけですよね。日本の歴史を重んじる方にとってみればですね、日本の歴史というのはまあ2000年とか、まああると思っていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。やっぱりさっきも話したような古事記とかそういうその神代の時代から神代の時代から日本というものがあるんだというふうにお考えでしょうからそういったことを考えると日本の長い伝統の中で夫婦が別姓を禁じている時代というのはほんの最後の数年というわけですよね。なので日本の伝統という観点からも別にそれは伝統ではない作られた伝統だし で、世界のスタンダードから見ても珍しいというかわけだし、で、さらに形式的に平等に見えるけれども、実質的にはほとんど不平等であるという実態も非常に問題があるなというふうに考えるし、そしてさらに何より、選択的別姓なので、別に同姓にしたい人は同姓にすればいいんですよね。選択的なので、選択できるということが重要であって、同姓にしたい人は同姓にするなと言ってるわけじゃないんですよね。必ず別姓にしなさいということであれば、反対したい気持ちはわかりますけれども、選択なので、同姓を選びたい人は別にどうぞご自由に同姓を選んでくださいということになるので、選択的別姓、同姓も選べるし別姓も選べるよと、どっちでもいいですよっていうことに反対する理由というのは僕はあんまりわかんないんですけれども、まあでも、この、すみながめのポッドキャストのリスナーの統計というのはあんまり取れてないんですけども、 YouTube だといろんな世代の方にすみながめチャンネルをご覧いただいてるんで、まあいろんな世代のいろんな考えの方がいらっしゃると思うんで、いやあなたの考え違うと思うよっていう人は中にもいると思いますが、僕の考えではそうですね、選択的夫婦別姓を許可するってことは何にも問題ないんじゃないかなと僕は考えてます。よくある反論はあれですよね。夫婦の絆がとかっていう反論がよくありますよね。まあもちろんそれも、まあ言いたい意味はわかりますよ。なんか揃ってる、統一してると、なんか統一感があっていいですよね。で、だから統一感があって、なんかこう絆が生まれてるような感じがしますよね。その気持ちはもちろんわかります。揃ってるとなんかこう一体感ありますもんね。同じ名字の人がいると、ああグループだなっていう、別に血縁関係がなかったとしても、なんかああ、あの鈴木もあの鈴木もあの鈴木もみんな鈴木かって言って、鈴木グループみたいなのを勝手に想像したりしますよね。なので、まあ、気持ちはわかりますが、まあでもそういうふうにしたい人はすればいい、したくない人はしたくなくしなくてもいいっていうのが選択的夫婦別姓なんで、まあそれのどこがいけないのかなと、そうすべきじゃないかなと僕は思いますね。これについてよく話題を発信していらっしゃるのは、サイボーズの社長の方かな、青野さんっていう方がいますよね。その方が選択的夫婦別姓については非常に活動的にやってらっしゃる気がしますね。そうですね。青野義久さんっていう方ですね。この方はサイボーズの、代表取締役社長の方ですね。今ツイッターのプロフィール読んでますけど、選択的夫婦別姓制度を求めて訴訟中と書いてますね。今録音してるのは2019年の9月22日なんですが、今訴訟中なんですかね、ちょっとわかりませんが、でもこの方が選択的夫婦別姓について非常に精力的に活動してる方だなっていうことは僕は認識していますね。この方自身が妻の姓を名乗ってるんですよね。確か旧姓は青野さんじゃないんですよね、確か。それも YouTube じゃないや。Wikipedia に載ってるかな？ Wikipedia を見てみると、戸籍名は西畑義久と書いてますね。つまり、結婚時に婚姻届で妻の姓を選択し、戸籍上は西畑となった。が、旧姓を通称としているので、サイボーズの青野さんは、生まれた時は青野さんだったんだけど、今は、戸籍上は西畑さんなんですね。でも西畑と名乗らずに青野と名乗って継続的に名乗っているということみたいですね。ということまで把握してない程度なので、僕のウォッチ状態はまあそんなもんですが、まあでもそういう風にして活動してらっしゃる方もいますね。何の話だったかというと、まあ話が非常にこう膨らみましたけれども、もうちょっと話をもう本線に戻すと、自分がどの世界の説明を採用しているのか、自分はどういった考え方に立脚して、どういった考え方に寄って立って物事を考えているのかってことについて自覚的であることは、自覚的であれば、他人が別の考え方を採用していたときに、なんというかこう、憤慨したりとか、あるいは失望したりとか、しないで済むのかなと思っています。だから対人関係が楽になるっていう感じですかね。すごい処世術っぽい話になっちゃって、なんかこう自己啓発みたいな感じですけど、そういうつもりではないですが、でもそんな感じですね。寄って立つものが分かると、他人に対して多様性に対して寛容になれるかなっていう気がしています。まあもちろん寛容になることが素晴らしいのかというと、もしかしたらそうじゃないのかもしれませんけど、僕は、 多様性に寛容であることは良いことだと原則的には思ってるんで、もちろん例外はあると思いますが、原則的には思ってるので、まあ、そういう風になれるといいなと思ってるんで、僕は自分の寄って立つ考え方について自覚的であった方がいいなと思っています。その中で、僕は仏教徒でもないし、神道について非常に強く信仰してるわけでもないし、かといってヒンズー教もイスラム教も、あるいは、なんだろうな、他のいろんな宗教についても、ユダヤ教についても、全然知らないと。そういった宗教の教徒では、なんだ、信仰者ではないと。思った時に、じゃあ俺は何に立脚して考えてるのかなって思った時に、まあ僕が採用してるのはきっと概ね科学だろうなという気がしています。もちろん科学だけではないと思いますね。例えば、墓石を蹴っちゃいけないと僕は思ってますね、当然。当然じゃないかもしれませんけど、僕は墓の石を蹴っちゃいけないと思ってますね。で、墓の前にある石も踏んじゃいけないと思ってますね。その下に骨があるので、踏んじゃいけないと思ってますね。で、その他にも別にその辺にお地蔵さんがあったら、そのお地蔵さんを無限にしてしょんべん引っ掛けたり踏みつけたりとか倒したりとか、そういうことをしないですよね。まあわざわざこう傘持ってきて被せてあげるとか、その前になんかこう寒さよけでなんか、なんだろうな、ちゃんちゃんこ着せてやるとか、なんかおにぎりをお供えするとか、そういうことまではしませんけども、でも、まあ、大事にした方がいいなという感覚はありますけども、それって多分、部分的には神道的な考え方なんだと思うんですよね。部分的には神道的だし、もう名もなき日本の民間信仰みたいなものですよね。そういうものも僕の中にはあるので、100% 純粋科学であるとは思ってないですね。その辺にあるお地蔵さんなんかただの人の形に見える石なだけなんだから、正面引っ掛けたってバチも当たりはしねえよっていう立場もまあありっちゃありだと思いますけど、僕は少なくともそういうふうには考えないので、でもかといってその辺にある河原の何の変哲もない石に対して正面引っ掛けることについては僕は何の罪悪感も感じないので、だからそこには違いがあるというふうに僕は考えるわけですよね。じゃあお地蔵さんと河原の石の違いは何かと考えたときに、やっぱりその民間信仰的な要素が僕の中にあるんだろうなと思うと、ただの超純粋科学至上主義者でというわけではない、ただのその石の塊であっても違いを認識することができるわけですよね。民間信仰的エッセンスが僕の世界観の中には部分的にあるので。でも、そればっかりじゃないんで、それ 100% じゃないんで、お地蔵さん見たら、こう、手合わせて、こう、しゃがみ込んでお祈りしてっていうことはあんまりしない。ですよね。ですよね、とか言って、あれですけど、しないんですよね。なので、まあだからその中間にあるわけですよ。さっきも言ったように、まあ科学的なものと、あとその他自分の身の回りの人たちの思考、思想の、まあ折衷みたいなものを僕の、なんだろうな、寄って立つ、思想の軸、土台なわけですけれども、そういったところが僕のもんだなというふうに自覚しようとしています。で、自覚的であることは役に立つなという気がしてるんですよね。で、また最初のテーマに戻ると、やっぱり愛入れないとかって最初は簡単に言いましたけど、でもやっぱりさっきも言ったように、そういった民間信仰的な名もなき日本の、なんというかこう、民族信仰というか、そういったものも僕の中に当然あるわけだけど、科学もあるので、折衷みたいなものがあって、だから、二つを採用することは難しいみたいな話もしましたけど、でもまあ、ないわけじゃないわけですよね。というか、むしろ、もう超純粋キリスト教徒で、科学のことは一切信用しないなんていう人の方が多分むしろ珍しくって、もう21世紀の今の時代に生きてれば、まあ科学の恩恵に預からざるを得なくって、時計なんて絶対信用できないとか、そういう人って多分いないと思うんですよね。まあ、もしかしたらこうアマゾンの奥地の民族とかそうなのかもしれませんけど、まあでもそれにしたって科学というものが存在しているということぐらいは知ってると思いますしね。まあわかんないことを想像で語ってもしょうがないですけど、まあともかく、世界の説明っていうジャンルがあって、その中のラインナップには多種多様なものがあって、しかもなんていうかこう、デジタルに、はい、これがキリスト教です。はい、これがヒンズー教です。はい、これがユダヤ教です。で、デジタルにポンポンポンってあるというよりは、そのこう、グラデーションでミックスであるっていうのがもしかしたら実態なのかもしれませんけども、まあ、いずれにしてもですね、そのラインナップの中からどれか一つを採用して、まあ、それぞれの人間は世界観を構築してるんだなぁと思った時に、そのラインナップの中には、宗教も科学も、 混然一体となって、その世界の説明っていうグループの中に所属してるんだなというふうに僕は考えています。というのが今回のお話でしたが、賛成しないまでも僕の言っている意味を、ああ、なるほど、そういう考え方もあるのね、というふうなところまでは、だから賛成はしないけど言ってる意味は分かったというレベルまで言ってくれれば嬉しいんですが、どうだったでしょうか。まあ、全然何言ってるかわからない。もうちょっともう一回説明してっていう風になってる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、まあ少なくとも僕はそういう風に考えてますよということでした。もっと上手な説明の仕方が思いついたらですね、また話したいかなと思うかもしれませんが、いずれにしても僕はこんな風に考えてますよということで、まあお話ししてみました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後にですね、すみながめのこの知れ事がてらはですね、サポーター、スポンサーを募集していますので、そのお話をさせてください。すみながめはスポンサーを募集しています。スポンサープログラムの名前は、すみながめ実践者の会と言いまして、実践者の会にご加入いただくと、月額の会費をお支払いいただいて、それをスポンサー料として、いただくというスポンサープログラムになっています。で、スポンサーいただいた方にはですね、特典としていろんなものを、ご提供できればと思ってるんですけれども、ミニマムなプランだと、すみながめのウェブサイトにスポンサー様のお名前を記載させていただきますと。すみながめはこういった皆様のおかげで成立していますというようなクレジットを掲載させていただくというのと、あとこの知れ事がてらの本文の全文検索ですね。文字起こしした全文検索をご提供すると。いうのがリターンとしてご用意しています。その他にもいろいろなプランがあるので、ぜひ詳しくは YouTube の方は説明欄から、Podcast の方はショーノートのリンクから、すみながめ実践者の会、スポンサープログラムの詳細をご覧いただければと思うんですが、もしすみながめのこの知れ事がてらのポッドキャスト、これからも続けてほしいよとか、聞いていて楽しんでいるよとかっていうふうに思っていただけているんであればですね、ぜひスポンサープログラムの方もよろしければご覧ください。今回はこの辺で終わりにしようと思います。長かったですが、ご視聴いただきありがとうございました。